フィルムメモアルラジオ映画館の声、配信容量の都合で前編と後編に分けています。ここからは後編です。
だって SF によらず割と幻想映画系とか、はい、そういうのも結構好きで見てましたよねと思いますね。まあ、そういう意味ではシュワちゃんの映画とか、
あ、はいはい、
よく言いました。
どうぞ。そういった映画いろいろ見た中で、もちろん今挙げておられた映画は良かった素晴らしかったっていう傾向のもの多いと思うんですけど、
あ、
ちょっとこれはどうやったどうなんていうようなそんな映画ってありました？
聞きたいですか？
やっぱりそれは映画の評論というと批評というところがいいと思うんで。
なかなか難しいところもあるんですけど、AI っていう映画あったら覚えてます、
ね。はいはいはい。あと見忘れたちゃいますね。
ちゃいます。
はい。
制作スピルバーグなんだ、はい。監督もスピルバーグで、これがね、僕はもうこれはもう最低やと思いましたね。
そうですか。まあちょっとオチは抜きにして、そのどのあたりがそのダメだったんですか？
いや、オチがです。
あ、オチが、じゃあ語れないです。
まあ、オチが語りづらいんですけど、なんて言ったらいいのかな。何でもかんでもうまいこといきゃええやとか思う。
ご都合主義ってやつですか？
そう、すっごいご都合主義で、はい、で、そこに至るためのドラマっていうのがちゃんと練り切れてないんちゃうのっていう。最後は結局その、はい、今まで全然出てこなかった第三者が介入してきてうまいこと一体になってしまってるので、
はいはいはい、
それはダメとか思って。
あー、ね、
もうね、見た映画はほぼ 100% の割合でパンフレット買ってるんですけど、
はいはいはい、
これは買いたいと思いませんでした
ね。そうですか。最近私あんまりパンフレット買わないけど、私もそうやって買った思い出はあります。結構買いましたけど、
いや、これがすごい好きやっていう人で大変申し訳ないけど、僕これは全然評価じゃない。
あ、なるほど。
スピルバーグいい映画ももちろんいっぱい撮ってるんで、別にその他からもどうのものではないですけど、これは脚本がどうなんやろうなとか。
ああ、霊幻同士とか私3作とも日本で公開された3作とも劇場行って見たんですけど、1を一番評価する方多いんですね、一番最初のやつ、で2が設定が現代に置き換えた話 で3がまた昔の時代の設定になってるんですけど、3が一番迫力もあってよく練られてて面白かったなって思ってましたけどね。
同じような感じの、はい、なんかそのアメリカもかなんか知らんけど見たことがあって、はい、見に行ったことがあって、はい、今ちょっと映画の題名を覚え出せないですけど、はい、その中国じゃなくて多分アメリカでそういう霊幻同士みたいなものを活躍するっていうやつで、
あ、はい、
なんやけどなんか覚えない、
うん、そう、教師みたいなのが出てきて、
うん、チャイニーズゴーストランタラではないと思うねんけど、
あ、じゃあゾンビが両手を前へ差し出して飛んでやってくるんですか？
なんかそんな感じやったんかな。
あ、
ちょっとね、思い出せなくて困ってるんですけど、今思い出し
資料の盆踊りじゃないですね。
ちゃいます
ね。邦画でね、キツネっていう映画もありましたけどね、昔フォークで鳴らした岡林信康さん、あの人が出てきた映画なんですけどね。
邦画ね、
邦画はあんまりですから、今おっしゃいました杉清純監督とそのあたりは見られても他はあんまり見なかったですか？
ね、ハウスとかね。
ああ、ハウスね、大林信彦監督
そうですね、はい、とか、はい、時かけも一番最初に多分見に行ってるんじゃないかな、
わけでしょう、ね、
原田知世の、
はい、ツイッターで原田知世さんフォローしたんですよ、また言うか。で、松尾さんにこの間私ツイッターで、ね、
あー、そうですね、情報いただきましたね、
高橋幸宏さんといますよ、はい、言ってね。時をかける少女は残念ながらちょっと劇場では見なかったですけど、
3部作全部は見てないね、結局は、3本目ができるのにだいぶかかりましたから。
あ、尾道シリーズであれば、あ、
尾道3部作ね、
はい、で、その外部作として言われるのが彼のオートバイ彼女の島ですよ。
あ、なるほど。
これはまあ前にワンボタンの声で言いました通り、もう
ロード、
バイク映画で、これがね、片岡義雄のご都合主義のかっこいい映画ってやつなんですよ、で、これ主演がね、デビュー作ですよ、竹内力ですよ。
あ、そう
なん。今ではね、ご苦労シリーズの竹内力が20
弱。ご苦労じゃ見え。
南の帝王ですけどね。
帝王や。
若干22歳の爽やか青年で出てくるんですね。
お
あれは劇場でね、見ましたね。
邦画の97年の邦画の北京原人ですか、
ね、北京原人ね。
いや、そうです。いや、あの、これよく残念な映画って言われるので言ってみただけなんですけど、はい、実は見たことない
んです。あ、そうなんや。
はい。
それね、カブタックと一緒にやってたのかな。なんかカブタックの中に出てくるんですよね。カブタック知らない。あの、東映のロボットが家に居候してるロボコンみたいな話シリーズの作品で、カブタックっていうのがあったんですけど、
あ、前も山本さんに聞いたような気がします、ね。はい、
でそのカブタックの放映期間中に北京原人が封切られたので、カブタックの中で北京原人の子供が出てくるんです。
ほほほ、
そのまま話の中に割り込んできてね。北京原人は当時の SFXCG としては評価高かったんですけどね。
あ、そうなんですね。
残念映画といえば、まあ、最近で言うとデビルマンですか。
ああ、残念なことは分かっていたので見に行きませんでしたけど。
はい、
今でも僕はあれですよ、はい。あれは見に行きましたよ。はい、キャシャは見に行きましたよ。
キャシャ見に行ったんですか。チャレンジャーですね。チャレンジャーですね。
チャレンジャーって言われてます。はい。
いや、あれ、私、
キャシャを見て、はいはい、あ、こんな感じかっていうのは分かったんで、あっちは行かなかったっていう感じでしたけど。
あ、そのキャシャより前に封切られた赤影ですね。
ああ、赤影
も。あれで、ああ、もうこういう日本の方があって、タイトルだけ真似してりゃいいっていう風に作品を作る時代に入ったんやって、あれで悟りましたもん。レッドシャドウは掲げてどんだけ今風のかっこよくしてくれるのか思ったら、話全然違う設定になってて、ええー、と思いました。
それを言い出すとほら、はい、別にアメリカのハリウッドでやってるリメイクもだってそんな感じはあるわけで、
まあ、そう、
ね、完全に設定そのままやってるのはまあない
し。ああ、そうですかね。まあ、デビルマンは相当ひどかったらしいんですけどね。みんな怒ってましたけどね。
らしいって言ったんじゃない
の。あれ、ごめんなさい、デビルマンは言ってないですよ。ごめんなさい。
あ、何よ。
他松尾さんどうですか。
自分自身は見てよかったなと思うんですけど、人に勧めにくい映画っていうのが、
どんな映画
で、たまに例えばですね、はい、今日劇場で見たものを中心に話をしてますけど、はい、DVD で先に、コーエン兄弟のノーカントリーいうやつ、
はいはいはい、
みたいですよ。それは僕すごい好きなんですけど、その次にバーンアフターリーディングっていう映画をやっててですね、はい、コメディ映画なんですけど、面白かったんですけど、これはちょっと人に勧められない。
どう勧められないの。
別にそんなにみんなハッピーエンディングばかり求めてるわけではないと思うんですけど、
はい、
ハッピーエンディングじゃないならないでなんか腑に落ちるというか、
はい、
大体そういう映画だと思うんですけど、
はい、
これは何だったんだっけみたいなところがちょっとあるんで、最後何だったんだっけみたいな感じもありつつ、でも途中は結構面白いので僕は良かったなとは思う。これぜひ見ましょうとか言いにくい映画やなと思う。
あ、そうなんですか。
はい。あ、でもそれは確かにあるかもしれないですね。自分はお金出して確かにこれお金に見合うだけの内容だったなと思うけど、人にじゃあこれ勧めるかやったら、あ、理解してもらえそうにないしなというようなものはありますね。
ああ、まあそういう映画は確かにないとは言えない。
あの、特に私はフランス映画好きで見に行きますけど、フランス映画に対しては偏見がやっぱり多くてですね、やたら男女の会話多くて退屈な映画だって思われがちなんですよ。そういうこと言う人がいたんですよ、私の周りも。フランス映画なんて退屈で、ハリウッド映画のやっぱりね、アクションとか、そのサスペンスっていうか、そういったものの方が映画の進行調やっていう人がいたんですけど、それは受け取り方だけでしょうと。起伏がなくったってそこにドラマがある場合もあるし、というような感じでね、思ったんですけど。汚れたちっていう映画がね、モベッソンっていうんですけど、これはレオ・スカラックス監督で、80年代終わりから90年代かけてのフランスの監督でしたけども、割とあの時ジム・ジャームッシュのストレンジャーズ・アン・パラダイス、松尾さんご存知ですかね。ドイツの監督でアメリカで作った映画だったと思いますけど、淡々と話が進むんですよ。しかも映画の手法としては非常に地質に言われてしまう、カットが全部ぶつ切りで繋いであるような感じなんですけど、全編モノクロでね。ただなんかそのぶっきらぼうさというんですか、映画の作り手が投げっぱなしにしたような感じっていうのが妙にかっこよくてですね、私は劇場で2回見ましたね、ストレンジャーズ・アン・パラダイスは。で、ビデオも中古を探して買ったりとかしましたけど、ジム・ジャームッシュ監督、他の作品でちょっといまいち、うんと思ってしまったんで、それ以降は あんまり見なかったですけど、工藤勇気が出たミステリートレインという作品もありましたよね。最近また作ってるんですよ、ジム・ジャムッシュ監督と工藤勇気のコンビで。この11月か12月ぐらいで古き来た映画がありましたけどね。
汚れたちの方は、はい、ウィキペディアでちょっとあらすじを読むと、
はい、
愛のないそういう行為で感染する奇病、
はいはい、
STBO が蔓延するパリって書いてますけど、
はいはい、
ここだけ見るともしかしておバカ映画の類
い。いや全然そうじゃない、全然そう
ではないですね。
全然そうじゃない、
はい、それは
すごいストーリーやな
と言うことはないか。
はい、あるなしで感染するかどうかっていうのが変わるんやみたいな、そこがちょっと面白いなと思いましたけど、はい、真面目な映画、
真面目ですけど、まあ、ちょっとそういう SF 要素の側面も持ってますけど、一切そういう科学的なことをこう示唆するような映像が入っていないので、ものすごく実験映画的なカットとカットの間を2秒ぐらい真っ黒な映像でつないだりとかですね、ちょっとそれはなっていう、なんか今フィルム切れたのかと思ったよみたいな実験映画とかが収まってる映画でしたね。フランス映画ファンとしてはですね、結構アクション映画のとかすごいの多いです。タクシーなんかそうですよね。タクシーもタクシーとタクシー2も私映画館で見ましたけど、あれ以外にも山火事とかね、
はい、
山火事ご存知ですかね、はい、都市空間でビルを駆け上る集団の話ですけど、ああいうふうないろんな面白いのやっぱあると思うので、機会があったらね見ていただけた方がと思いますけどね。
フランス映画と近い線ですけど、はい、僕はウディ・アリンの映画も結構好きで、
はいはいはい、
何から今見てるわけではないんですけど、はい、最近だとマッチポイントとか、はい、それでも恋するバルセロナとか、
あ、はいはい、
結構行ってたんですけどね、
はい、もう今は出演されてないですか、もう監督、
もう今は監督と脚本しかほとんどしてない、はい、まあ、でも2006年にトロットカード殺人事件で出てるらしいんやけど、
はい、
知らんわそれとか。やっぱ面白いですね、はい、でなんかなんとなく機微があるっていうのがいいんですけど、たまたまスカーレット・ヨハンセンも好きやったからっていうのがあったんやけど、
はいはいはい、
単純に
そうです、ね、この方の映画初期はコメディが多かったせいで、なんか日本ではもうコメディ映画のなんか、
まあまあね、
印象がずいぶんついてしまってたように思いますね。
最近は大体ちょっとコミカルだけど、はい、なんかちょっと考えさせられるっていう方向にいってるのかなと思いますけどね、個人的には、まあ、あと、はい、スカーレット・ヨハンセンの映画は結構、それが結構スカーレット・ヨハンセン好きになって、
はい、
またそこからブラック・ダリアとか、
あ、はいはいはい、
プレステージとかですね、はいはい、プレステージはまた別の意味でも面白かったですけどね、はい、最近ですけど、知ってます？プレステージで。
ごめんなさい、名前
マジシャン2人の映画、マジシャン2人の映画で、片っ端ヒュー・ジャックマンで、もう片っ端クリスチャン・ベルがやってて、お互いがだから、そのマジックの、
はい、
客を奪い合うみたいな感じなんですけど、もう競い合うんですけど、
はいはいはい、
結局もう、リッチもサッチも行かないような状況で二人とも死ぬ、えらいことになるんですけど、
はい、
面白かったんですよ、それも、はい。なんかこう好きな俳優が一人二人出てると見に行こうかなとか思ってしまうんです
よ。ああ、それありますね。
ありますよね、はいはいはい、結局。
あ、特に監督と組んだ、まあ、過去のいい映画があるとね、
そうそうそう、
やっぱりそうなるっていう、
あ、まあ、それがあったんで、それで恋するバルセロナを見に行った、まあ、ペルノペックロスも好きやったんで、ちょうどええわと、
はい、
こんなに好きな人が出てるのは珍しいよなと
最近の、まあ、この前も話しましたけど、イングロリアスバスターズ、
あ、はい、あまだ見てない、
確かにハリウッド映画なんですけども、タランティーノで、ただヨーロッパの映画風に作ってるのがなんか面白かったんですよね、
うん、タランティーノはだって何風っていうのはあんまりないですよね、
ないですか、やっぱりあの人の映画の雰囲気ってあるんですけど、でもあの人はキルビルでもなるべく日本の人形映画の何かこうインスパイアしたものっていうのをやったりとかしたとかと一緒で、そうそう、イングロリアスバスターズもそのヨーロッパの特にフランスなんかの映画は第二次世界大戦に対してのなんか見方って視点っていうのが大体決まってるんですね、
うん、
でそれを踏襲してるのがすごく面白くて、そこからちょっと映画を通じて学んだことにちょっとなるんですけど、私フランス映画を見てずいぶん学んだことが、日本人が第二次世界大戦を考えた時にどうしても敗戦国みたいなところの立ち位置で見ますよね、場所を日本で見たら。ヨーロッパとかどうやったかってあんまり知識なかったんですよ私。でそれがいろんなそのアプレゲールって言いますけど、フランス語でその戦後って言いますけどね、その辺を描いた映画なんか見てると、やっぱりアメリカがノルマンディとかのやってドイツ軍をね追い払ってくれた、 でそれによってフランスが復帰したっていう、そのあたりにすごくやっぱり執着した映画が多くて、あ、フランス人もずいぶん苦労したんやと、アメリカに対してその助けてくれたみたいな負い目っていうんじゃないですけど、そしてジーパンがアメリカからどんどん上陸してくるんですね、フランスで、はい、ファッションの文化の中に。そこにそのジーパンというものに対してアメリカ文化が入ってくることに対して許容せなあかんねんけど、しがたいものを感じてるっていうあたりがね、すごくあの日本の戦後の映画と比べると似てるところもあったり違うところもあったりして非常に興味深いですね。
そのノルマンディの話に、あ、ごめんなさい、その話に行く前にさっきの、はい、ごめんなさい、タロットカード殺人事件の、
はい、
って見てたわ。
あ、そうですか。
失礼しました。
いやいや、
よく考えたら、はい、あのウディ・アレンがしかそれ監督してて、
はい、
ウディ・アレンとスカルト・ユハンセンの2作目やったけど見てる、見てた、ね、完全に忘れとった中身タイトルを、はいはい、中身は覚えてたんやけど、
はいはいはい
で、あ、ごめんなさい、それ、まあ、なので、その先の話、はい、聞いておいて。
ノルマンディ。
あ、で、ノルマンディのとこに行くと、はい、そういう意味では僕は、あの、覚えてる映画は、愛と悲しみのボレロですかね。
ああ、はい、はい。
やっぱり。ちょうどその、上陸作戦のこととか、もう全部出てくるじゃないですか、はいはい、まあ、話して、で、フランス、パリが一部、舞台にもなってますね、
はい、
あれ。
はい、はい、はい。
まあ、そういう意味では、あの映画は長かったんだけど、見たよな、これとかも。
そう、割とそのデジタルになってから特にそうやと思いますけど、劇場映画がやたら尺長いですね。
いやいや、これデジタルじゃないですか、これ1981年の映画って。
あ、そうか、そうか、そうですね。
185分で3時間やってた。
あの、何て最近公開された、沈まぬ太陽。
あ、沈まぬ太陽。あれ、間休み入って
ね。ね、そう、前編と後編で映画、そんな映画あるって思いましたけど。
でも、それはそうしたい理由もわかるよね。
普通はですよ、監督っていうのは尺が長くなったらそれをどうにかして収めるのも、
ハリウッドとかだと長いとあかんとか言ってもそれで終わるわけですからね、はい、長いとはこんなんあかんって言ってそれで終わるわけで、勝手にプロデューサーとか切ったりするわけじゃないですか。
あ、言ってます、ね、
それで揉めて、はい、後で完全版が出たりとかいろいろするわけじゃないですか。
知らなかったんですよ、日本の80年代90年代日本に入ってくる劇場映画って劇場側でハサミ入れてたってことだったみたいですね。
そう、
あれショックでしたよ。お金払うって見られんかった部分があったってどういうことと思いましたけど、
一日で何回転したいからって言って最後ちょっと切ってとかね、途中切ってとかしたりとかしてたらしいですね。
そこをやっぱ短くしたくないと、はい、こだわる監督はすごい3時間とか超えるのでリリースしたり、はいはい、あるいは短い期間で前編後編出すようなパターンも
たまにあります、ね、最近そんなのが多くなりましたよね、はいはいはい、でもなんかそれはちょっとちゃうんちゃうとか思う時もあって、そういう意味ではこれ愛と悲しみのボイル、僕よくこれ劇場で見たよなと思いましたね。ほんまに長かったなっていう記憶はあるけど、確かに面白かったですね、もちろん。
はいはいはい。
これ、ね、逆にね、今テレビでたまに年末年始よくやるんですよ。
やりますね。
やるんですけど、はい、テレビでは持たへんこれと思う
で。ほんまぶつ切りになるでしょ、年末のやったら。
で、ぶつぶつ切られて、はい、で、なんかドラマの途中でぶた切られても全然あかんわと思う。逆にテレビでやっても見ないですね。
劇場でたくさん回すからフィルムっていう話出ましたけど、それで思い出したのはやっぱりこの映画だけは忘れたあかんかなと思ったら、ニューシネマパラダイス。
あ、はいはいはい。
イタリアの映画ですね。可愛い男の子がね出てくる映画ですけど、松尾さんご存知ですか？
これ名作なんでよく聞くので、はいはい、見たいなと思いつつまだ見られてない。
あ、ぜひ。
僕はもうこれはあのテレビでしか見てないですね、僕。
あ、はい。フランスの名優のフィリップ・ノワレという、うん、あの俳優さんが、まあ、おじいさんでね出てくる、映画上映技師として出てくるんですけどね。主人公の男の子、映画の中ではその少年が大人に成長して最後、別にこれ落ちても何でもないですけど、映画の監督になるまでっていう、大体そういう一つの流れの映画なんですけどね、日本用にカットした映画で当たったんですよ。で、私も当然これ風景とともに見に行きまして、非常に感銘しまして、1年か2年した時にディレクターズカット版の DVD かビデオか出て見ましてね、尺が2時間超えてたと思いますけど、あ、このシーン入れたら日本ではちょっとやっぱりここまで受けへんかったなっていうシーンがありました。露骨な描写がねちょっといくつかあるんですよ。でヨーロッパ映画ではそんなに珍しくないことなんですけど、日本の映画の倫理に照らしたらそうかなと思いましたね。あの映画も非常に感激で、昔のその名作っていう映画をちょっとずつちょっとずつこう中に取り上げるっていうのがやっぱりいい効果だったんですね。
ああ、なるほど。全然そのニューシネマパラダイスと似ても似つかないかもしれないんですけど、
はいはいはい、
昔の映画を前に取り入れてるっていうので、はい、結構好きな映画が、
はい、
実はあるんですよね、
はい、
それがさっきちょっとシワちゃんとの映画もよく言ったら出てたやつが、はい、ラストアクションヒーロー。
ああはいはいはい、
覚えてます？
ごめんなさい、これは劇場じゃなくてテレビで見ましたけど。
あ、そうです、はい、僕はこれ劇場で見て、これ、はい、実はシュワルツネッガーが自分でプロデュースしてるはずなんだけど、実は大こけしたんでしょ。
あんまり当たらなかった。
全然当たらなかったらしいんですけど、はいはい、個人的にはこれ結構好きな映画で、昔の映画とかアクション映画でも全部いろんなところにちょこちょこっと出てきては、それに入っていってっていうのがあるんですけど、
ね、
結構好きで、はい、今でもテレビでやったら必ずこれ見てしまう。自分で自分を茶化すっていうのも、はい、まあ結構大したもんやなと思いましたけど。
シュワルツネッガーさん、奥さんが税金踏み倒してたんでしたっけ？
らしい。
なんかね、ちょっと言われてますよね。映画を通じて学んだこと、もう一つは、さっきまで香港のクンフー映画とか非常に好きでっていう、見てたっていう話しましたけど、香港映画もクンフーの時代だと、清朝の時代を描いてるんですね、中国の。
はい、
ですから、まあ日本で言ったら明治、大正ぐらいまでの話だと思うんですけど、食文化とか祭事ですね、ああいったものが、ああそんな中国でやるんやとかね、日本では全然わかんない文化があって非常に面白いですよね。最後に2009年の1年を振り返って、どんな映画があったかっていうお話をしておきたいと思います。
スタートレックとかやったな。結局僕ね、スタートレックで見に行けないんですよ、ね、
そうなんですか。いやいいですよ、面白いですよ。クヒヨ大佐見に行けなかった。
え、なんでね。
クヒヨ大佐って知ってます？
あ
のね、邦画なんですけど、実在の私は日系アメリカ軍人ですって言って結婚詐欺してた男の話。
ああ、それ聞いたことある、
これ見たかった。
仲良く考えていろいろやってるよね。
そうですね。
シンボルとかなんか全然見に聞こえかったけど。
ああの松本人志の、はい、
はい、ボトムする映画とかね。
ボトムする映画ありましたっけ。
映画とかね、暇があったら行くのになるけど、そこまでは暇なかったな。
個人的には色即ゼネレーション見に行きたかったんですよね。
あ、まだやってますかね。僕もまだ見に行けてない
と。もうやってないと思うけど。
忘れてた。
ココアバンシャネルは見に行きましたね。
ああ、それ僕は行かなかったんですけどね、知り合いは行ってましたけどね、はい、
別の映画館で違う役者さんでココシャネルっていう映画もやってて。
ああ、そう
です。あれごっつい誤解、同じシャネルの映画なんですけど。
そう、シャネルの映画だけど、あの描いてる時期が違う。
全然違うんです。
やっぱり衝撃的な映画はドラゴンボールなんですかね。
いろんな意味でね。言われてますね。
言われてましたね。
亀仙人が甲羅を背負ってなくてもいい。
あそこまで言わなあかんのかっていう感じがしましたね。
ねえ、いや、もうでハリウッドがやるた時点でそうかなっていうふうにも思いましたけどね。
エヴァンゲリオンも面白かったと思う。エヴァンゲリオンは逆に面白かったですね。
あ、評価高かったですね。
評価高いです、ね、実際。はい、今できてると
思います。まあ、軸をかけただけあるって言われても、結局あれ行けなかったんですよね。
あ、そうか。あれはまあ、行った方がと思う。
あ、行きたかった映画で、吸血少女対少女フランケン。行けてない。これ行けなかったんだけど、河村香織でしたっけ。見たかったんだけどね。
そんなもあったんや。今から行くんやったらっていう話だと、はい、アバターがまあ一つでしょうけど、はい、もう一つはサロゲートかな。
サロゲートって
ブルースウィルスなんですけどね。これは SF なんですけど、ね、
ああそうですか。あまり宣伝の割には当たったって聞かないのがカムイガイデンですね。
ああそうですね、
あんまり聞かないですね。
カイジとか当たったんですかね。
松尾さんは見に行ったんちゃいますか。
カイジまだ行ってないですね。はい。
結構松尾さん行ってない大会やね、なんか。
DVD でもいい気もしてます。、
はい、サマーウォーズは結構評価高かったじゃないですか。僕ちょっといけてないですけど、
良かったんですよね。
今年なんかアニメが結構良かったっていう感じ
ですね。そうですね、総じてそんな印象ありますね。G.I. ジョー面白かったですね。
あ、面白かったです ね、
あれは
G.I. ジョー行きました、アメリカのそのコミックをハリウッドで映画化したやつは嫌いな人多いねんけど、
はいはいはい、
なんか一遍見てあかんかったらやめたらいいねんけど、見てみるまでは一応見に行こうかなとか思ってしまうところがあかんなとか思うんだけど、
はい、おっぱいバレーも見に行きたかったな。
あ、そうだ。
おっぱいバレー一回もおっぱいのシーンないそうですよ。
当たり前。
なんじゃそりゃ。
映画ですからね。
タイトルに嘘があるやないかとか言ってしまいそうです。
いや、ちょっと待ってください。別にこう、あらわになって、それとは言ってないんじゃないですかね。
五右衛門もなんかキャシャンの二番煎じみたいな感じ。
あ、だからそう絵作りしちゃうとそうなりますよ、結局は。
なんかあの風邪ひいてしんどい時に見てるような映像なんですよ。 ドヨーンとして
て、結局あれって300だっけね。
あ、いやいやいや、
あれ以降ああいう感じの絵作りっていうのは結構流行ってるんですね。だからその、はい、実写にさらにアニメーション的な絵作りを入れるっていう
やり方、リアルな CG でね入れてね、
はい、あれ僕あれやっぱり好きじゃないですね。
今300っておっしゃいました。
はい、
あの、
はい、
300回記念にこ
うあしっかりや季節、はい、して。じゃあ松尾さん、次回301回からスパルタ的にギャグを厳しく、
はい、
つまらないギャグを言うと崖から突き落とされるという
300、そんな映画なんですか。
いや、まあ、あれスパルタでしょ。
あ、スパルタですね、はい、落ちもついたところで。
そうですね、そうですね、ありがとうございます。300回記念ということで作ってみまして、とりとめない話で本当にあのお聞きいただいたのですいませんでした。少しは楽しんでいただけたら嬉しく思います。
間違いがあったら訂正入れてください
。こちら、まあ、この映画に関しては我々素人なんでちょっとわからないところ多々ありますけど、面白い話ということでね、映画ということを取り上げましたが、映画のことはまたこれからも何かの機会に取り上げてみたいと思います。
ルアシ梅津和夫ですっていう映画が2009年らしいですけど、全然気づかなかったですね。
いや、それほんまにそんな映画あるの。あ、ほんまや、ほんまあるわ。あ、びっくりした。はい、
これは見に行かないと。